でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
ポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド、こんばんは、ナビゲーターの101ケンです。前回に引き続きまして今日も特別編です。 LINE ビデオ通話の向こうには凌介さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。バリ島の旅をずっと伺っていて、成田空港を出発してバリに着いて夕飯を食べたっていうところまでだったのに、もう30分以上喋ってて、なんかすごいなって思って。
本当ですね、これだともうずっと喋っちゃうこれ。
ねえ、凌介さん嫌じゃないの、こういう話ずっと聞かれてて。
まあでも全然、むしろケンさんの方が嫌
なんじゃないですかね。俺ね旅行が好きだから。
ああ、
なんかね、あれなんですよ、人、誰かが旅行に行った話を聞きながら自分が行ってる気持ちになるのがすごい好きで。
ああ、それわかりますね。旅行番組、どういうふうに見てると、気になりますね。
だからさ、なんかね、その、俺今ずっと質問してるじゃないですか。なんか最初のあの、成田空港のホテルがどうだったとか、どうやって行ったとか、あれがね、自分目線の旅行なんですよ。
そうなん
だ。 だから別にそんな気にしないじゃないですか。はい、例えばなんかホテルと成田空港の間何を使ったかとか俺聞いちゃうけど、うん、はい、もうね、完全にね、自分が旅行した気になってて、でそのなんとかなイメージのその風景みたいなのを凌介さんに聞いてるっていう感じだったんですよ。
う
ん、
あ、そういうことですね。うん、
それで今度は写真をですね、1日目、はい、2日目みたいな感じで送っていただいたんですけど、なんかね、アルバムで送っていただいてめっちゃ写真がありましてね、
はい、
今の1日目の写真を見てるんですけど、最初に気になったのがですね、
はい、
これですね、さっきあのエアアジアで機内食出たよっていうやつなのかな、はい、なんかあの、焼き鳥、見て、タンドリーチキン。で、そこにジャガイモがついてて、なんだろう、ケチャップみたいなソースで、奥の方に水があるみたいな。
はい。
ああ、なんか
いい。これで、うん。1500円か。っていう感じですよね。
え、これはあれでしょ、機内で食べたやつでしょ。
これ機内で食べて、それを注文したやつです。
あ、ね、それで、これで1500円もすんの。
そうなんですよ。
なんかさ、さっきの番組の中で聞いてた、その機内食より、なんかちょっとクオリティ低いなとか思っちゃいましたけどね。
ちょっと。
うん。
でも、まあ、仕方ですね。
でも美味しかったんでしょ？
でも美味しかったですね。
それで、今ね、今度何見てるかっていうとね、なんか木製の木、うん、あ、木製の椅子と机のレストランみたいなの見てんですよ。で、時計の針があって、夕方の5時5分を指してるんですけど、これが夕飯を食べた場所なんですね。
そうですね。夕飯を食べた場所がこの5時5分だったんで。
なるほど。
で、日本とは1時間、1時間、うん、あと、
時差があるんだ。
日本ではその時は4時5分ですね。
だから、プラス1時間なんだね。
そうですね。
なんか俺ね、なんかもう夕方って聞いたから夜になってるのかと思いきや、結構なんか外明るいんですね、まだ。
そうでしたね、明るかったですね。
それではなんかね、カッパ、なんだっけな、日本でも食べられそうなエビせんべいの今写真も、ね、見てるんですけど、なんか奥の方に、うん、なんかね、赤を通り越してなんか黒に近いんじゃないかっていうソースがありますけど、これがめっちゃ辛かったんですね。
はい、すごいやばかったですね。
なるほど。
引きすぎてて。
そしてそれからチキンとポテトの写真なんですけど、ね、なんか美味しそうじゃないですかこれ。
すごい美味しかったですよ。でちょっと骨多かったんで。 抜いて。
なるほど。でこれは涼介さんが食べたやつで、奥の方になんか野菜炒めじゃないんだけど、それは友達が食べたやつなのかな。
いや、それは一緒に食べた。実はインドネシアで言うとそれはサラダですね。
でもなんかサラダなんだこれ。
サラダなのになんかスープ
あるんですよね。そう、スープの上に野菜があって感じですけどね。美味しそうですね。
びっくりしました。でも美味しかったです。
そして先ほどあのふざけんなよとか言ってしまいましたが、インターコンチネンタルのバリのホテルの部屋の写真を見てますけど、なんかこれスイートルームじゃねえかよって感じですけど。
ですよね。これが部屋ってすごい。
これグレードは、グレードは
グレード、
これスタンダードルームなの。
まあもちろんこれが、はい、結構ベーシックなそのホテルので
、あ、そうなんだ。それでね、なんか今ちょっとこの写真から写るのは寝る場所が3箇所あるような感じしてるんですけど、はい、これ気のせいですかね。
これ一つソファーです。一つソファーです
ね。ね、この何、キング、中央に写っているキングサイズのベッドで、かっこ、はい、枕が4つぐらいあるじゃないですか。そしてなんかもう一個ちっちゃい枕が一つあるっていうのは、これここに一人で寝てるんだ。
これで一人で寝るって感じですね。で、
ちょっとこの右端の方にちょっと切れかかってるのがもう一個のベッドなんだ、
はい、もう一個のベッドですね。
そうすると左の奥の方にあるのはこれソファーなの。
それが僕寝てましたね。僕が寝てましたね。
なんで、涼介さんソファーで寝てたの。
あ、ソファー、あ、ソファーでも寝てたり してましたね。
あの、この真ん中に写ってる写真があるじゃないですか。あ、ごめん、今ね、写真を変えたら分かりました。このでっかいベッドが2つあって、左の方にソファーがあるわけね。
あ、そうですね。
これどう、なんかこれ首痛くなるやつでしょ。
首痛くなる。でも結構クッションとか柔らかかったんで。
あ、そう。
よかったですね。あの、で、ベッドも2つあるんですけど、自分、あの、左側の方に寝させてもらったんで。
うん。
でも一つの、ね、一、うん、人寝るのに枕4つってどういうことっていう感じです
かね。あのね、実は私、あの、シンガポールに泊まったことがあって、
うん、
シンガポールのベッドもこういう感じだったんですよ。
マジですか、いいっすね、シンガポール。
だから、東南アジアの結構いいホテル、うん、俺、シンガポールはね、リッツ・カールトンっていう、やっぱり、なんか高級ホテルに泊まったんですよ、5つ星。その時も、そう、リッツ・カールトンね。で、そこに泊まったら、やっぱりね、枕がね、こういう感じだったの。
はい。
それなんかもったいないからさ、なんか全部使いたくなるじゃん。
はい、そうですね。
だから枕と枕の間に頭をうずめて寝たんだけど、そしたら首が痛くなりました。
そうでした。ちょっとありました、
君に。すごいね、これ。いやー、すげえ。で、これね、ホテル代でいくらぐらいすんの？
ホテル代でおそらく、3枚かいかないから。気がしますね、
3泊で。
はい。
でもさ、日本だとさ1泊1万じゃん。
はい。
え、やっぱりバリいいね。
そうですよね。旅行場所の人たちが結構支援してくださったっていうのもあるんで。
誰が支援してくださった？
あ、旅行会社の人たちが。
あ、旅行会社の人たちがいいところを取ってくれたっていうこと？
でも学生旅行ですから。
え、そしたら、ね、ね、したら俺だとそういうわけにいかないんでしょ
多分、もしかしたら。
え、これちょっとずるい。ずるいずるい。
はい。で、ちょっとベッドの先に、結構、あの、ホテル雰囲気あるじゃないですか。
うん、ホテルの雰囲気。
今とか。
うん。今？
今っていうか。
うんうんうんうん。
うん。結構それが、はい。
よかった。
結構、角部屋だったんで、それも。
そうだよね。だって、はい、うん、なんかそんな感じする。
雰囲気的に。はい。
これいいわ。
すごい。で、すぐちょっとホテル出て歩くと、
うん、
こういう風なビーチだったりとかあったんで、
うん、なんかそう、ビーチがすごい、なんか夕焼けのビーチが映ってて、多分もうこれ1日目だから、はい、もう夜なんでしょうよね、うん、時間はね。
そうですね。
でもまだ明るいみたい
で、それでも友達と水着着て、
何、ね、1日目の夜から水着着て海に入ってったんだ。
海に入ってましたね。
へ
ー。で、冷たくて。
冷たかった。
冷たかったです。
そんで、夜は？夜は何やったの、この日は。
夜はずっとあれでしたね。そういうふうな、その晩ご飯を食べ終わって、
うん、
で、早速水着着替えて。 でこの辺ぐらいまで入って
この辺ってごめんどのぐらい、あ結構奥まで入ったんですね、
結構あもう冷たいもう無理ってきて、
あ冷たいんだ、
うん、ちょっと水温が低かったですね。
あそう、これでもさシンガポールよりいいよこれ、うん、まあシンガポールもいいんだけど、
うん、でこういうビーチがあるから、うん、やっぱり走るじゃないですか、
うん、
で思いっきりずっこけるじゃないですか、
うん、
結構アホやってましたよね。
あそうなんだ、それでまあな、まあ早めに寝たんですか、1日目は。
1日目はそうですね、でも寝たといっても12時ぐらいって感じです、ね、う
ん、えそれまで何やってたんですか。
プール入ってました。
プール？ホテルの、ホテルの中の。
ホテルについてるプール？
え、そんな、よく、あ、でも飛行機の中でちょっと寝てたのか。
そうですね。
へぇー、すごーい。
そういうふうな係員さんもいなかったんで、その時プール。うん、自分たちが貸し切りみたいな。
うん。
で、まだと、ね、飛び込んじゃダメなのに。
飛び込んだりして。
はい。
なるほど。さて。
で、1日はそんな感じでしたね。
なるほどね。で、それで、今度ちょっと私あの写真がですね2日目にちょっと変わりましてですね、
はい、
ちょっと見てんです、これ朝は朝食バイキングの様子なんでしょうかね、これ。
そうですね、朝食バイキングですね。
ね、なんか今パンっていうか、そなんだろう、これバイキングですよね。
そうですね、パンケーキだったり
超美味しそうじゃないですか。美味しそう。
そうですね、美味しかったです
ね。なんかちょっと待って、これインドネシアバリーいいわこれ。
はい。
で今2枚目の写真がこれプールが見えるんですけど、ここで泳いでたの夜。
そうですね、そこです。
あでそんで朝食バイキングのなんかその、うん、今あのお皿、
はい、
これだけ選びましたよみたいなのがありますけど、
はい、
なんかソーセージとか、
はい、
クロワッサンとかホットケーキみたいなのとか、カリカリのベーコン。
そうですね、カリカリのベーコンすごい美味しかったです。
え、朝食がこれ美味しかった。
美味しかったですね。
あのなんか、ね、比べちゃダメだと思うんですけど、ロンドンの朝食より美味しかった。
朝食でもロンドンも美味しかったです
ね。あ、ロンドンも美味しかった。てか、はい、てかさ、凌介さ、別にどこの国行っても美味しいんだね。
そうですよね、ちょっと味覚音痴なのかしらないですけどね。
あ、そう。でもなんかこのさ、メロン硬そうですけどね。
あ、でもこれメロンすごい美味しかったですよ。
あ、そう。
果物すごい美味しかったです。
で、マーガリンみたいなのは味どうでした？
マーガリン、実は、
うん、
俺マーガリンはちょっとあんまし、
おいし、よろしくな
かった。常温だったんで。
え？何？
常温だったんです、
ね。うんうん、ドロドロだった。
冷たくはなかったです。
なるほどな。
普通に、その、つけなくても全然美味しかったですし、味しましたし。
なるほどな。はい。で、そんで、次の写真がなんかね、木に動物みたいなのに、リスですかこれ。
これリスです。
何、食べてたらいたんですか。
そうですね、いました、いました。
すげ
ー、こんなリス近くに見れたのなかったんで。
なるほど、
幸せでしたね。
そんで次の写真なんですけど、なんかね、外に屋根があって、なんかレストランみたいな写真があるんですけど、これは何ですかね。
外の屋根、あ、これがあの朝食食べたところ
ですか。あ、こじゃあもう何、結構外の風を浴びながら朝食を食べるみたいな感じなんですね。
はい、そうですね。あのやっぱりあの波の音を聞きながら。
あ、なるほど、この写真ですよ。
そうですね、
波の音を聞きながら食べるんですね。
はい、そうですね。
いやー、なんか俺行きたくなったわこれ。
はい。
そして、ちょっとね、次の写真はね、アシタバって書いてあるんですけど、何ですかこれ、アシタバって。
アシタバっていうのは、これ、藁で作った、そういうふうな雑貨みたいな店ですね。あ、これもう2日目に入っちゃってるんです。
そう、もう今2日目なんですよ。
これツアーですね。
あ、そう。あ、ツアー、オプショナルツアーも申し込んだんですか。
はい、2日目に頼みましたね。
で、これの隣にいる方が、大学の同級生の。
そう、友人ですね。
学部一緒なの？
学部は違いますね。
え、何、どこで知り合うの？学部違う。
あ、サークルです、サークルです。
あれ、何、ちょっと待って、凌介さん、バドミントンサークル。
一つ入ってるんですね。
で、この方は学部は何学部なの？
学部は経済学部です。
あ、で、英語得意なんだ。
で、英語得意ですね。
でね、この人が喋るんだ。
この、結構積極的に喋る。 喋りかけてくれて。
でね、ちょっと次の写真なんですけどね、現地の方となんかピースして撮ってる写真なんですけど、
これは、これはアクセサリー屋さんですね。
で、アクセサリー屋さんの店員さんと
写真を撮ってる。はい、
この時の会話っていうのは英語で喋るんです
か？この時は日本語喋ってくれました。
あ、日本語喋る方だったんですね。
はい、最初に自分がエクスキューズミーとかなんかちょっと調子乗って、なんとか頑張ろうかなと思って話しかけたんですけど、
なるほど、
ね、日本語喋ってくれる方で、
でアクセサリー買ったんですか？
あ、買いました買いました。
で次のね写真はね、なんかねオートバイが手前に映ってて、ちょっと奥の方にカラフルなパラソルがあるっていうやつなんですけど、これは何ですかね？
これは市場ですね。
市場？
はい、市場です。
市場も行ったんだ。
そうですね。この市場で、結構、お土産とか買ったりしたんですけど、すんごい、賑やかな市場で、すごかったんですね。
すごいね。
はい。
あとごめんなさい、次のね写真はね、なんか、だんだん畑みたいなのも写ってるんですけど、
はい、これが自然でできた、これた、あの、た、自然でできたのが、でも
棚田、棚田
できて、はい、田畑ですね、これ。
何よ、これ自然にこんなだんだん畑になるの？
まあこういうふうな、ちょこっといじったんでしょうけど、でもこういうふうな、なんていうか、こういうふうなすごい急な坂を下って、で急に登るみたいな。
なんかね、これなんか涼介さんインスタグラムやってないって言いましたけど、
はい、
これなんかインスタ映えしますよね。
あ、そうですか。
すごいね、こんな急な坂。ね、それから
そこまでちょっと下まで行けなかったんで。
なるほどね。それからね、この写真綺麗だなと思ったのは、なんかちょっと高台からこう、はい、まあ、青空があって。
はい、
それでなんか下の方には湖、海、なんだろう、はい、
湖ありますね。
これもすごい綺麗だなと思うん
で、すごいですよね、すごい綺麗でした本当に。
あとなんか山も映ってるの。
はい、や、お山映ってますね。
これ何、オプショナルツアーで行くやつ？
はい、オプショナルツアーで行ったやつです。
でその後多分ランチだと思うんですけど、
はい、
なんか焼きそばみたいなのとチャーハンみたいなのとか、なんか現地料理みたいなのがあるんですけど、
はい、
お味の方はどうでしたか？
美味しかったですね、やっぱり。
で、なんか奥の方に、
はい、
なんかフルーツジュースみたいなのに、
はい、
なんかストローが刺さってるの。
はい。
どうですか？
これレモンティーです。
美味しかった。
美味しかったですね。
ね、てかさ、涼介さんさ、全体的に、なんかどれも美味しかったっていうから、どこでも大丈夫？
でもそれは、でもちょっと、ご飯がちょっと硬かったっていうのもありますね。
なんかちょっと俺これバリいいな。
でもこれが結構、これが高原なんですね、やっぱり。
高原なんだ。
はい、高原で。
あとこれは、
これも世界遺産になってます。
そうなんだ、はい。あと何、これコーヒーか紅茶の飲み比べなんですか、これは？
そうですね、コーヒーの、実はバリとコーヒー有名で。
あ、そうらしい。
ロブスターとか、そういうふうな、ちょっと変わった、このコーヒーが多かったですね。
でね、これもオプショナルツアーでコーヒーを、
はい、コーヒーを楽しめるみたいな。
で、これね、全部味比べしたの？
味比べ、あ、しました、しました。
で、コーヒー好きにもたまんないじゃん。
そうです、コーヒー好きには本当たまんないですね。でも苦いのちょっと得意じゃなくて、ブラックとか、ちょっときついんですけど。
なるほどね。あと、これは何ですか、この浮気現場みたいなの。
浮気現場やめてくださいね。
ごめんなさい。
そんなこと言っちゃダメですよ。
これ、待
っといてくださいみたいな。
これはお店の人？
あの、コーヒーショップ、あの、コーヒー畑を案内してくれた方です。
あ、そう。
実は同い年なんですよ。
ね、なんで、ちょっと待って、なんで、そこまで聞いてるんだ。
え、何歳ですかって聞いて。日本語喋れるから
。あ、日本語喋れんの？
日本語で説明してくれたんですね。
やっぱりさ、日本人の観光客の方って多いのかしら。
そうですね、バリ島多かったですね。
ねえねえ、これがコーヒーショップの方なんだ。
コーヒーショップの方でしたね。
なんか綺麗な方
ですね。学生で、
うん。
学生で、あくまでアルバイトみたいな。
言
ってましたけど、アルバイトで、
うん。
で、他国の言葉喋って、
うん。
で説明できるってすごくないですか。
すごいすごいすごい、やっぱ頭いいのかな。
ハウリングがすごいですね。
頭いいよね。
はい、エリートですよ。
だとさ、涼介さんのさ、このなんつうのかな、T シャツ、
はい、
すごいいいね。
あ、これそうですか。ありがとうございます。
これは日本で買ってったやつ？
日本で買ってったやつですね。
あ、いいね。いいねいいね。なんかおしゃれだ、おしゃれですよね。あ、
どうですか。
ちょっとね、面白い写真がね出てきたんですけど、うん、なんか向こうの民族衣装みたいなの、
はい、
着てるんですけど、これは何ですか。
これはウルワツ、あ、なんていうのすっけ、なんていうこと、ティルタエンプ、エンプルっていう、うん、そういうふうなお蔵があって、
うん、
で、こういうふうに泉があるんですね、冷たい。
冷たい泉。うん、
これが962年。に発見されたものなんですね。
962年って超昔じゃん。
本当に大昔で1000年以上前です。
うん、
でそういったところに行って、うん、で実はね、実はそこ割と結構ヒンドゥー教を信じてる人がいて。あ、
ヒンドゥー教ね。うん、
はい、ヒンドゥー教が多くて、でもそのヒンドゥー教の寺院を入るには、うん、それから腰巻きをしなくちゃいけないんですね。
借りて、うん、
でそれをつけないと入れさせてくれないっていう。
でだからつけたみたいな。
はい、つけて。
でもなんかこの腰巻きさ、すごいカラフルで綺麗だよね。
そうでしたね。うん、よかったですね。でこれが、
うん、
これが確かシバ神か、
うん、
ビシュヌの墓とか言われてましたね。
はあ、なるほどね。え、結構勉強にもなるの、なりますよね。
歴史がすごいあります。
あ、で、このなんていうのかな、崖っていうか、なんかすごいなと思う、はい。
これがウルワツ寺院って言って、
うん、
あの、夕日がすごい綺麗な場所なんですね。
へ
ぇー。そこが、実は、野生の猿がいっぱいいて、
うん、
野生の猿、
うん、
人の、観光客の携帯とかカメラを奪って、うん、その崖に投げるんですよ。
人慣れしてるんだね。
人慣れして結構、うん、その外国人の観光客が携帯取られちゃって、
うん、
でそれ取りに行って崖下ってすごい危険な状態を目にしましたね。
あ、他のツアーの方ね。
はい、海に投げられるんですよ。だからもう正直あんましいい写真撮れなかったんですけど。
いやいや、あ、そっか、警戒してたからね。で、これがその夕日の写真なのかな。
そうですね、夕日の写真ですね。
超綺麗じゃん。
本当ですよね。
で、空になんか鱗雲みたいなのもあって、
はい。
いいなと思ったんですけど、
ね。すごく近く感じましたね。
あれなの、涼介さんは、このツアーも2人だけでガイドさんがつくような形だったの？
そんな感じですね。
え、超贅沢なんだけど。で、そしてこちらの浮気写真は、
ああ、それもダメ、そんなこと言っちゃダメ
です。いや、ごめんなさい、これも店員さんなんですか。
それも自分写真撮ってくださいみたいな、そんなこと言って。
これは何のお店なんですか。
これはあれですね、これもインドネシアのこれ特有の、あの夕飯が食べれて、
うん、
というところに来ましたね。
あ、夕飯のところの方なんだ。
見えますかね。
見える見える見える見える。
こんな料理を食べたんですよね。
あ、美味しそうですね。
はい。
なんかね、東南アジアって感じ。
これです、これです。これを食べたんですね。
あ、何このとんがってる、何このお子様ランチみたいな。
はい。ですよね。
へ
ぇー。ご飯組みであって。
美味しかった。
いろいろ野菜が盛り合わせあって。
で、多分、涼介さん、美味しいって言うんだろうよね。
これは、すごい美味しかったですね。
なんかさ、涼介さん、全部美味しいじゃん。
でも、ちょっと、でも、確かに辛いソースもあった。
でね、この写真は、だから、その、レストランの、
はい、ホールの方ですね。
ホールの方の写真ってこと。
はい、そういうことです。
で、日本語喋れんの、また。
日本語は、その人は喋れてなかったですね。
何歳ぐらいの方なんですか。
これが24って言ってましたね。
でもなんか若いよね。
そうですよね。
でしかもさ、この、うん、ちょっとね、涼介さんの身長とこの方の身長、うん、なんて言ったらいいかな、う なんか合いますよね。
合いますよね。自分168センチなんで。
この方は多分154センチぐらいなんでしょうけど、
はい、
合いますよね。
そうですよね。
ね、なんか思ったんだけど、まあちょっとたまたまなのかもしれませんけど、
はい、
なんかインドネシアの方綺麗ですよね。
確か綺麗でしたね、全然。
可愛いですよね。
肌が綺麗でしたね。
肌とか、それ、なんかそれ言うとなんかエッチー感じになっちゃいますよね。あ、そう。っていうことは何？専属の、ツアーガイドさんと運転手がついてて、二人だけを案内してもらうって感じなの？
そうですよね。
なんか羨ましすぎる。
やばいっすよね。びっくりしました、自分も。でもやっぱりツアーだから、結構そういうないと、やっぱり大型バスみたいなので行くのかな、みたいな。
思うよね。
だって、で、ホテルのロビー待ってたら、え、りょうすけさん、カモン、来て。で、なんか車1台だったんですよ。
うちらだけみたいな。
まあ、なと思ってそしたら全然違くて。
で、2人だけみたいな。
はい、2人だけで。
なんかね、普通はなんかね、他のホテルの観光客と一緒にされちゃったりもするんだよね。
本当にそうですね。いや、そのつもりでしたね、ずっと。
え、なんか、じゃかなり良かったんじゃないですか、これ。
びっくりしましたよ。
で、それで、まあ、ここで写真が、2日目の写真が終わるんですけど、
はい、
ちなみに3日目は何やってたんでしたっけ。
3日目は
マリンスポーツ。
マリンスポーツやりました。
マリンスポーツ何やったの。
マリンスポーツバナナボート。
あ、バナナボートどうだった。
バナナボートすごい面白かったですね。
でも携帯は持ち込めなかったから写真がないみたいな。
ちょっと写真がなかったです、すみません。
もう、ね、バナナボートってすごいスピードでこう海の上をこう行く感じなんですか。
はい、すごかったです。もう猛スピードで。
で、その1日目の水着を干しといたみたいな感じなんです
か。そうですね。こういう風なパンフレットみたいな、こんな、こういう風な
感じ。ねえ、ちょっとさ、マジでさ、
はい、
ずるい。なんか俺、学生旅行だからしょぼいのかと思ってたらさ、
はい、
なんかさ、うちら一般人がいたら多分20万円のコースなんだろうなとか思う。
ああ、それもあるかもしれません。結構安くさせてくれたんで。あとこれですね、あと楽しかった、フライフィッシュって言って。
どれ、これですね。何そのフライフィッシュって、飛ぶ魚ってこと。
そうですね、だからこういう風なボートみたいな、これですね。
ごめん、もうちょっとアップにして、もうちょっと携帯に近づけて、もっと上上上上上。何それ。
こういう風
な、ね、なんで飛ぶの、ボートが。
そうですね、あのボートで引っ張ってくれて、
うん、
その水圧で一気に押し上げるみたいな。
で、ね、なんでそんな空中に浮くの。
うん、空中に浮きましたね。
ずるい、俺も浮きたい。
でそれで結構その時運が良くて、向かい風だったんですね、
うん、
向かい風ってこういう風にブワっていくんで、
うん、すごい。
結構20m ちょっとすぐらい上に上がりましたね。
ねえ、ね、テンション上がった、テンションも上がった。
うえーってきて。
ねえ、ちょっと待って、お前さ、歴史も堪能してさ、現地の人と触れ合ってさ、なんかそのなんつうの、遊園地みたいなこともやってんでしょ。
そうですね。
え、じゃあ何、うん、
このフライフィッシュ、
うん、
実は、
うん、
これ支えがないんですね。こういう
風に、え、危ないじゃん。
もうロープみたいなので、うん、もう押さえるしかなくて、
うん、
もう捕まるしかなくて、
うん、
もうこれ外した、もう離しちゃったらもう落ちます。
いや、危ないじゃん。
危険ですよね。
え、じゃあ、まあ、それもある意味その安全が保証されていないスリルってこと。
そうですね。でもガイドさんついてくれたんで。
ああ、なるほど。
でも足つけてって何回も言われたんですけど、
うん、
結局飛んでる頃には足浮いちゃって全然踏ん張り効かなかったんですね。
でも、あ、でも安全に遊べたの。
まあ安全に遊びましたけど、もうこんな感じですよ。
そこでやってもこれラジオだから通じないんだけど。まあ、あ、そう。
すみません。で、あともう一つやったのがシュノーケル。
シュノーケルどうだった。
シュノーケルは、うん、まあ、フィンつけて、
うん、あ、フィンもつけたの。
フィンもつけました、
うん、
でシュノーケルつけて。
あ、でバリの海ってどうなの、綺麗なの。
まあ、綺麗でしたね、すごく。
あ、綺麗なんだ。
で、運良ければウミガメ見れるよって言われたんですけど、うん、ちょっと見れなかったですね。
シュノーケルの、その、なんだろうな、呼吸の仕方みたいなのは上手にできたの？
いや、でも結局これ海水入って、波高くて。海水入ってきちゃって。
しょっぱいんだけど、みたいな。
うん、なんか海水も一緒に飲み込んでるみたいな。
あ、そう。
しかも辛い、なんか。
辛いよね。ね、でも楽しかった？
楽しかったですね。でもちょっと魚を見れたんで。
え、そしたら何この充実度。
すんごい楽しかったです、
ね。ね、このさ、よって、何よ、これってもう全部さ、旅行会社で計画立ててくれてるやつに乗っかってる感じなの？
このマリンスポーツは現地でやらせてもらったものですね。あ、
ってことは予定してなかったんだけど、現地で3日目どうするってマリンスポーツ入れたみたいな。
うん、そうですね。
これプラスいくらぐらいになるの？
これプラス、でもこれ合計で1万ちょっとでしたね。
あ、やっぱ高いね。
ちょっとね。少し行っちゃいましたね。
で、その時ね、友達どうする？どうする？ 1 万ちょっとだけどやるっつって、やるってもうすぐ即決だった。
もうやる。もうそれだけ。
でもさ、多分これ日本でやったら3万円とかするんだろうよね。
本当ですよね。もうバナナボートとかも、
うん、
もう落ちるかと思いましたよね、まず。
バナナボートめっちゃ、
もうどんどん奥に行くんですもん。
もうすんごいスピードなんでしょ。
うん。本当ですよね、すごかったです。
俺バナナボートとか乗ったことないの、日本でも。
は
い。乗った方がいい。
乗るべきだ、
ね。乗るべきって意味わかんねえけど。
楽しみだけど。
ねえ、待って、ねちょっとさ、俺ね、今回ちょっと話聞いててなんかだんだん羨ましくなってきちゃったのね。
はい。
でなんか学生旅行だから俺しょぼいのかなと思って、しょぼいけど、あすごいじゃんみたいなリアクションした方がいいのかなと思ったけど、なんか今聞いたらなんかね、ずるいずるい。ずるいしお得でイライラする。
でも結構波高い分ちょっと疲れちゃって。
ああ。
でそれもちょっと日焼けちょっとしちゃったんで。
やっぱ日焼けすごかった。
やっぱすごかったですよ。
で痛かった。痛かった。
痛かったですし、ちょっとあんまし慣れてなかったんで日焼けに、うん、ちょっと体調崩しちゃったんですね。
何？ 3 日目のマリンスポーツやったその日の、うん、その翌日に体調崩したの？
で、そうですね。で、その後にも、うん、その午前中にもうマリンスポーツ終わったんですけど、
うんうん、
その後プールでも泳いで、
でまたさらに日焼けして、
はい、で何も考えずにやってたら、
うん、
やべえ超疲れたって言って、
うん、
でそしたらちょっと、
うん、
体調崩しちゃいましたね。
何皮むけちゃったってこと？
皮むけるっていうかもう真っ赤かで、
でも痛いみたいな、
痛いって言って、なんかそれであれだったのか、ちょっと自分、うん、あんま紫外線つないっていうことが分かっちゃった。
でもともと凌介さん色白だからね。
はい。あ、そうですかね。
それ何？熱出たの？
ちょっと熱出しちゃって。
ね、向こうで？
はい。
そんで何？冷えピタとかあったの？
冷えピタ。まあ、ちょこっとした、あの、バファリンとか、薬飲んで。
ね、バファリン持ってったの？
まあ、一応薬を持ってってました。
いや、すごいじゃん。備えてんじゃん。
はい。
で、バファリン乗った。え？
ということは、だるさは残りましたね。
そんでなんで、その、友達は大丈夫だったの？
友達は大丈夫でした。
何片方の人テンション高くなって夜は熱出てバファリン飲んでますみたいな。
本当ですよ。申し訳ないです。本当に。
ね、そんで次の日はもう帰るんでしょ？
次の日は、
うん、
そうですね。もう夜にはそういうふうな飛行機に乗って。
え、待って、4日目は何をと飲んじゃう？
4日
目は。飛行機乗る前は。
結構ホテルでもうゆっくりしてましたね。
あ、なるほどね。ホテルでゆっくりしてたんですね。
はい、
なんか今どんどん凌介さんなんか写真が送られてきましたけど、何、ちょっと待って写真、ちょっと待って、一個ずつ言っていい？何この何インドネシアって、これは何、3日目の夕飯なの？
3日目の夕飯です
ね。でも待って、凌介さん熱あったんじゃないの？
熱、まあその時はちょっとだるいぐらいで、
うん、で頑張った。
はい、ホテルの中の日本食レストラン夕飯行ったんです、
ね、そう今さ思ったんだけど、箸じゃねえがよと思ったのね。
バリバリ天ぷらじゃん。
ホテルの中に日本食のレストランがあるの？
ありました、ありました。
やっぱそれだけインターコンチネンタルって高級なんだね。
すごかったっすね。
向こうにも、てか日本人の観光客が多いのかな、それとも日本食が人気あんのかな。
日本食も人気ありましたね。
でさ、しかもさ、この天ぷらさ、日本で食べると結構高そうな本格的なものじゃないですか。
はい。
お味の方は
1320円で。
1320円？
はい。
これで？
それご飯付きです。
あ、え、でもさ、天ぷらさ、
はい、
そんなないじゃん。これでお腹いっぱいになるの？
でも、その場で揚げてくれて。
その場で揚げてくれんの？
エビ天が6尾。でかき揚げ一つっていう感じでしたね。
待って、この写真にあるのエビ天6尾なんだ。
はい、そうですね。あ、
そしたら結構これで十分だよね。
結構お腹いっぱいになりました、ね、で
このスープはどうなの、美味しいの？
この、はい、天つゆがうまかって結構
で、しかもちゃんとね、さりげなくね、ここにね、大根おろしもあるんだよ。
そうですよね。
いや、これ日本人のシェフってことなのかしら。
いや、インドネシアの人が作ってくれました、ね。
で、ちなみにこれはここの、なんか、漬物これ。
お、漬物。あ、そうですね。
で、うまかった。
美味しかったです、ね。
で、また、日本で食べる天ぷらと比べると
日本の天、でも日本の天ぷらの方がうまいっていうのはありました、ね。
あ、そういうオチはあるんだ。
でも、インドネシアで食べた天ぷらもうまかったです。
で、ご飯も
つけてくれて。
ね、何この何、3日目は何、日本食結局手出しちゃったみたいな。
はい。
ああ。
で、この。日本食レストラン、ホテルにあるんだから行こうぜみたいな。
あ、ホテルに日本食レストラン、なんていう名前だったの？なんか日本的な名前でしょ、結局。ちょっと思い出せなくてもいいんですけど。
はい、すいません。
いや、大丈夫。で、これは何なの？
これが。
この、センキューみたいな。
友達が鶏肉の料理を頼んで、うん、その場で焼いてくれて、うん、で最後にそのシェフさんが、うん、このシェフさんがいなくなるときに、うん、このサンキューっていうなのを書いてくれて、
うん、
でそれで、
まあ、でもちょっと待って涼介さん熱あったんでしょ。
少しその時だるかっただけ
で、だるくて、で天ぷら食べて、それから何、また違うレストラン行ったの？
天ぷら食べて違う。あ、この人が作ってくれたんですね。
この人が天ぷら作った人？
はい、天ぷら作ってくれた人。
で、日本語喋れんの？
日本語も少し。
じゃあ何、結局日本人の観光客が多いってことなのかしら。
そうですね。日本人もホテルの中にいて。
でもなんかさ、この写真見ると、はい、他にお客さんいない感じがあるんですけど。
そうですね。ちょっと奥に4人ぐらいいたぐらいで。
ね、これまだ、ね、夜の早い時間帯だったんですか？
でも7時ぐらいでしたね。
たまたまそういう空いてた
の？そうでし
たね。なるほどね。で、それで3日目の夜終わって、4日目はホテルでゆっくりして、
はい、
またガイドさんが迎えに来て、それでホテルから空港へ行って帰るみたいな。
そうですね。
で、何で帰りの飛行機っていうのは夜便なんですか？
そうですね、11時の便です。
夜11時
夜11時
で、朝8時頃日本に着くみたいな。
そうですね。
どうだった？
ずっときつかったっすね。
もう寝てた？
もうずっと寝てましたね。
で、夜で、これ機内食も頼んであったの？
もう昨日帰りはもう寝るだけだったの。
あ、でも何も、水だけ飲んでみたいな。
はい、水だけで。
でただ寝てたみたいな。
そうですね。
これさ、LCC 帰りきついんだよね。
そうなんすよね。
で何その足痛いしみたいな。
足痛い。
足伸ばせないしみたいな。
うん、疲れたみたいな。
で大体ね、外国人もたくさん乗ってる飛行機でみたいな。
そうですね。
で空港に何時頃着いたんですか？
で空港に、うん、成田に8時ぐらいにやっぱり
着いて、でそこからバスで帰りましたってこと。
そうですね。
で友達はどこの方なの？どこに住んでるの？
友達は埼玉県の大宮ですね。
あ、そしたらそこでバイバイみたいな。
はい。
でそのまあたくさん過ごして、あ、今また写真送られてきましたけど、なんですか、ちょっとごめんなさい、写真が今速報で入りましたけど、これ最終日の写真ですか？
これがあれですね、すごい眺めの良かった ところの、
うん、
あれですね、
あのあれですね、湖が見えるってところ、
高原の写真ですね。
これはでもあれですよね、2日目に行ったところですよね。
そうですね、
は
あ、すごい楽しかったですね。やっぱり
でも待って、100点満点で何点なの？
やっぱり80点ですね。
低いじゃん。
そうですかね。ちょっとそういうふうな、ちょっと体調崩しちゃったって
。あ、その20点は体調崩したのと LCC ってことね。
そうですね、ちょっと飛行機、もうすんごいエアコンすごくて。
エアコン？
エアコン、クーラーすごくて。
で、寒かったの？
飛行機の座席もちょっと最悪だったんで、行くとかも、ね、
どういうこと最悪って。あ、ね、狭い。
333だった。
あ、333は狭いよね、
うん、で、その真ん中の真ん中ですよ。
寒っ。そしたら外の風景も見えないし、うん、隣に外国人いますみたいな、
そんな感じでしたね。
あ、なるほど、ね、
右友達左知らない人みたいな。
あ、なるほどね。だからまあそういう意味で、
なんか前後左右にエアコンすごい来るんですよ。だから真ん中に集中して。
ああ、なるほど、
ね。髪なび、たまになびいてるっていう感じ。
それ結構強いよね。
もうちょっと、確かにそれの具合悪くなったっていうのはありますよね、それで。
ただね、なんか涼介さんね、なんかトータル的に俺言うと、その、うん、エアアジアっていう部分は、まあでも移動する、まあ割り切っちゃえば結構いいじゃないですか、リーズナブルで。
そうです
ね。やっぱね、これね、トップツアーの方がね、ちゃんと考えてくれてるよね。だってホテルインターコンチネンタルでしょ。
はい。
いや、俺も行ってみたいわ、これ、バリインターコンチネンタルのホテルで。
ぜひ、ケンさんと行ってみたいもん
ね。ね、待って、これさ、りょうすけと行くって言ったらさ、りょうすけが申し込めば、俺も乗っかれちゃうのかな、これ。ダメでしょ？多分年齢の確認とかあるんでしょ？
でも可能性はなくはないです。
でもさ、でもまあさ、まあそれはまあ大丈夫なんですけど、俺さ、なんか多分ね、りょうすけと行ったら多分楽しめる。
はい。
俺なんかさ、前さ、この間酔っ払った勢いでシンガポール行っちゃうかとか言ってたんだよね。でもさ、お前もう今度就職活動だよね。
本当ですよね。
え、もうダメなんでしょ、来年の夏とか。
まあ。
ダメ？
なんとか時間作れれば。
でも就活、じゃ、でも今度、まあね、だからお前社会人になったら一緒に行きますか、これ。
そうですね、そういうふうな企画があれば。
俺ね、絶対ね、涼介さんと行ったらね、楽しめると思う。絶対。だって、テンション同じなんだもん。だって俺、バナナボート乗りたいもん。
そうですよね。
ねえ。じゃあ、結構満足度が高かったっていう旅なんですね。
そうですね。
はあ、
結構やっぱり、そういうふうな来年も、ちょっとこういうふうに忙しくなってたので、今年もまだ、再来週にちょっと、海外に行くので。
は？
うん。結構楽しんでいこうかな。
ちょっと待って、今お前さらっと言ったけどさ、舐めてない。はい、ちょっとどこ行くの？
あ、実は台湾です。
ざけんな、行くなよ。ダメ、ダメ、禁止。ねえ、お前何なんだよ、お前。お前さ、一つのさ、夏休みでなんで2回行ってんの？え、マジで台湾行くの？
台湾、はい、もう。
それ別の友達と？
次はそうですね、クラス制の大学の。
ねえ、お前なんかマジで舐めてるよ。俺代わりに行くから、お前さ、うちの高校で授業やって。ねえ、マジで、なに、来週台湾行くの？
あ、再来週です、再来週です。
ダメ、ダメ、お前もうバリ行ったからダメ。ダメ、贅沢しすぎ。ねえ、そのためにバイト頑張ってるんでしょ？
そうですね。
で、台湾はいくらぐらいで行けんの？
台湾は3万5000です。2泊3日で。
え、大丈夫なのそれ。
うん、全然、はい。
え、あの、え、大丈夫なのそれ。で、ね、台湾何？また行きたくなってきちゃったの？
もう台湾は本当に好きですね、
はあ、そうなんだ。一回行ったじゃん、はい、去年。
そうですよね。
でも好きなんだ。
でも繋いで行けるっていうのがいいですよね。
そしたらさ、次回また台湾の話聞かせてくださいよ。
もちろんです。結構その一緒に行く友人もちょっとすごい勢いだったんで、みんな、なんか喋り始めて2週間ぐらいで、
うん、
友達になって2週間ぐらいで台湾行こうぜみたいな、そんな話。
あ、で最近なんだ。
はい、そうですよね。あ、最近っていうか、でもその授業、うん、 始まってて、6月ぐらいに話し始めたんですね。
あ、そうなんだ。じゃあぜひね、次回はちょっと台湾のお話も聞かせていただきたいと思います。
はい。
いや、ということで、ちょっと今日はね、なんか結果、なんか俺今ね、バリから帰ってきた感じなの。
マジっすか？
いや、マジ。だから俺さ、質問のさ、仕方がさ、全然俺目線でしょ。
面白い
っすね。で、ね、涼介思わなかった？なんか、俺のなんか質問してるさ、角度違くねみたいな。これもうね、もう丸々ね、101県ツアーになっちゃって。でさ、ぜひ台湾から帰ってきたらまた教えてくださいね。
はい、もちろんお願いいたします。は
い、ということで、今回は2回にわたりまして、大学生、かっこ私の後輩で同じ大学の涼介さんに、バリの旅について伺いました。涼介さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
に代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも